はい、長年寺テレフォン法話です。東日本大震災被災地の一つ南三陸へ行ってきました。志津川病院や小学校はすでに解体されていましたが、防災センターなど何棟かは残されてあり、津波被害の激しさを物語っていました。2年半が過ぎようとしているのに、瓦礫撤去作業がまだ続いており、復興の道まだ半ばという現実を目の当たりにしてきました。津波被害の甚大さを再認識している中で、福島第一原発でまた放射能漏れがあり、海が再び汚染され始めているというニュースがありました。汚染水が格納タンクから漏れ出したとのこと。この度の原発事故でかろうじて安全を担保する施設だったはずなのに、そこから汚染水が漏れ出してしまい、収集することが難しい状況だとのことです。安全できれいな発電施設と宣伝してきたのですから、東電職員がいくら頭を下げて謝ったとしても納得できません。一度暴走したら制御できないものを安全としてきたところに、やはり人間の傲慢さがあったのではないかと思います。海は全てのものを飲み込みきれいにするという例えがあります。海はどのように汚れた川の水が流れ込んだとしても、一つの塩味にしてしまう。あらゆる川の水を飲み込んでも全てを浄化してしまうという例えです。また海は死骸を残さないという例えもあります。海の水は死骸を全て浄化してしまい、常に清らかであるという例えです。親鸞聖人もその例えを好んで用いられ、海をお浄土に例えて凡夫が救われる道を説いておられます。しかしその反面、親鸞聖人は海を群浄海とか難渡海などと荒れ狂う煩悩の海に例えられています。親鸞聖人は海という巨大であり、そして人知を超えた計り知れない力を持つ存在に憧れと恐れを抱き、その思いを率直に教えの中に表現されています。福島の原発事故はその海をどこまで汚してしまうのでしょうか。人間が作り出してしまった放射能という汚染物質を即時に浄化する技術が開発されない限り、原子力利用という技術はまだ不完全であり、とても安全と言える状況ではないということなのではないでしょうか。子育ての頃、おむつの装着が不完全でダダ漏れになってしまった排泄物にうろたえたことを思い出します。人間の煩悩はまさにダダ漏れ状態です。そのことになかなか気づくことができない姿を仏教では愚痴と言います。原発事故は私たちがまさに迷いの中にいるということを証明しているようにも思えます。次の法話テープの交換は9月16日です。